始まりました。どうも MC の滑ってもへこたれないなるみんことなるみゆうかです。このラジオはなるみんが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオとなります。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中になるみんが本日もチャレンジしていくラジオとなります。ということで、まあ7月一発目ですね。7月ってさ、まあイメージとして暑いっていうぐらいのイメージしかさっきまでなくて、どうしようかなって悩んでたんだけど、そう、そういえばさ、スーパーとかさ、この時期になるともう7月のね、7日七夕ですねっていうことで、七夕のね、笹の葉がさ、かかっててさ、七夕ってどれぐらい前に私書いたかなと思って、七夕ってなんかさ、小学校とかさ、あと中学校1年生ぐらいまでなんかさ、絶対書かなきゃダメみたいなさ、学校で言われた記憶がある。でさ、なんか七夕って言われてもさ、これなんて言えばいいんだろうなと思って書かなかった年が1回だけあったんだよね。なんか小4ぐらいかな。でなんか毎年ね、書かされてさ、なんか特に叶うわけでもなく書いた記憶があるっていうのが一番です。なんかさ、周りのね、短冊みたいにさ、見ててさ、中にはさ、プロ野球選手になるとかさ、書いてるバカがいたけどさ、正直なんか本当にそれになった人間は一人も見たことないよね。いや、僕の周りだけなのかもしれないけどさ、正直なんかさ、あそこに書いててもさ、叶う夢もなきにしもあらずっていう状況じゃん。でなんか小学生とかさ、たまにいるんだけどさ、億万長者になりたいって書いてるさ、バカとかさいるけど、正直あれって叶うのだろうかっていう、ちょっとね不思議に思う。なでも7月ね、なんか七夕もそうだけど、それ以外ってなんか特に7月は本当に暑いっていうイメージと、まあなんか人によっては夏休みが始まるんじゃないかな。学生とかさ、7月の中旬下旬あれどっちかな、なんか24とかからさ、もう夏休みに入るじゃない。で課題に追われる人間もいればさ、課題なんか後出ていいやっていうスタイルの人間もいるよねってなっちゃうな。いやでも僕自身はもうなんか課題もらったその日に半分ぐらい終わらせるっていう事件。でもだからさ、なんか課題はなんか後々に残すの大変なんだよね。いや、いるんだよ、たまにね。僕の友達もね、高2の時かな。高2の時に、なんか、簿記の、まあ、商業高校なんで、簿記の宿題が出てて、なんか、それをやっと OK みたいなワークだったんだけど、なんか、全然終わってない友達がいて、やべえ、俺やべえ、これって言いながら、やってた友達の手伝いをした記憶がある。でもなんか小学校とか中学校のなんか宿題ってそう多くは出ない。なんかドリルとかさ。なんか謎なドリルみたいなのが出るぐらいで終わってた気がするの。夏休み。夏休みね、なんか7月の夏休みってなんか中学校も高校もなんだかんだ言いつつ部活だったから、なんかそんなに大きく出かけた印象もなく。あーでも、あれかな。7月の終わりぐらいかな、なんか小学校の時まではね、なんか家族でね、海に行ってキャップとかしてましたけどね。もうね、なんだろう、家族が疲れるっていう事件。いうふうに、そんなにね、僕が疲れてない時に限ってすげえ疲れてるんだよねっていう。あとなんだろうな、最新で7月、あ、でも7月学生にいいなって思うのはさ、7月ってさ、みんなさ、学生ってプールに入る時期じゃない。なんかただでさ、授業、しかも授業でだよ、プールに入れるっていうのすげえずるいなって僕思うんだけどさ。いやだってさ、社会人になったらプール行くのめんどくさいんだよ。正直。いやもうだから本当にね、楽しんでプールには入っていただきたいってのと、ちょっと話全然コロコロ変わっちゃうんだけど、そう、この間さ、このラジオのリスナーさんがね、ちょうど僕がちょっと武蔵野線をね、よく使う人間なんだけど、武蔵野線に乗ってたら、多分30代ぐらいのね、おばさまがね、おばさまって言っちゃいけないんだと思うんだけどさ、すげえさ、なんかラジオ聞いてます、なるみんですよねって声かけてくれた方がいらっしゃって、そう、なんか、気さくな方が聞いてくれてるんだなーって、すごい毎回面白いんだよねっていう話もされてさ、 いやまあ面白いと思ってもらえるのであればそれでいいやっていう式なんで、まあこれからもね、リスナーさんがね広めていただけたら非常に助かるとてもね僕としては助かるのでね、ぜひねみんなも広めていただけたら。であとはなんだろうな、割とまあ見かける方いらっしゃるじゃないかな。もうあのなんだったら多分月に1回秋葉原に僕いるんで秋葉でね割とね声かけてくれる方とかいらっしゃるからね、全然声かけていただいて結構なので、見かけたらねぜひね声かけてください。ということで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回もナレミン頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。この番組は、インリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、どうも改めましてなれみんことなれみんゆうかです。このコーナーはリスナーさんのあれってこうなの、これはどうしたらいいのというお悩みを解決していくコーナーです。ということで今回ね、お悩みっていうかなんかもう趣味的要素が来てるのでね、3つほどお答えしたいと思います。ということでラジオネームヘンリーさん、ありがとうございます。今おすすめのスマホゲームを教えてくださいということで、おすすめね、なんか人におすすめするっていうさ点でいくゲームね、なんだろうな、なんかその人のさ性格にもよって変わってきちゃうけどさ、いやじゃあ逆に僕が入れてるゲームで一番おすすめではないけど正直、ジャンルは基本的に僕のスマホに音ゲーが大量に入ってます。でまあ、この一番今おすすめ押していくよっていうスタイルなのはコナンラン、名探偵コナンのね作品のゲームでコナンランっていうのがあって、これちょっと最近やってるな、すげえっていうのと、まああとはコナンランの方がスタミナ回復の時間をね作ってる間の時間使って、以前まではねラブライブのねスクフェス入れてたんですが、今はアイドリッシュセブンアイナナを入れてだいたいストーリーを読んでますね。あれなのね、一回ね機種変をした時にねデータがなくなってね帰ってこなくて一回やめたんですけど、なんか4部がね3部まで全部読み終わってて4部が新しく入ってきたから4部を見るために再出発って始めました。であとはまあなんだかんだ言いつつ結構やるなーっていうゲームがないんだよね。あでもこれやりたいって言うんだったら、マフィアのさ、ゲーム、よく YouTube の CM でさ、広告流れてるんだけど、マフィアのゲームすげえちょっとやりたいなと思ってる。でのと、まあ、やり込んではないけど、時々パズラもやってますね。で、モンストも以前やってた。でもね、モンストは、僕の大好きな声優の桜彩音さんがね、当ててる、弁財天ちゃんが出ないから、諦めて捨てました、データ、ポイツ。でもなんだかんだ続けてるなっていうのはパズドラはね、こう1とかかなからずっと割と続けてるな。うん、なんかねパズドラ割と最初苦手だったの。苦手でさ、なんかあれ余計ぐるぐるぐるぐるってさずっとさパズルしてたんだけど、最近ちょっと容量が分かってようやくって感じ。でも最高コンボ13とかまでしか上がんないからね、なんかおすすめっちゃおすすめだけど、なんか考えるのがめんどくさいっていうタイプはやめた方がいいかもしれない。で同じような系統で行くんだったら、まあ有名どころではあるけど白猫のね、白手にも結構おすすめです。ただ白手にはね電波の悪いところでやったり電車でやるとねめちゃめちゃ時間かかるからね、やめた方がいいと思う。めっちゃ電波持ってかれる。であとはなんだろうな、これと言って ったものではないんだが、あとはまああのドロータさんとかだったらね、 A ビート、あの AKB48 のビートターニバルも入れてるので、ぜひこういうのもやっていただきたいけど、まあでもあとはなんかみんなではしゃぐのがいいなっていう人だったらピグパーティーとか。ピグパーティーはね、もともとアメーバピグのねやつのスマホバージョンみたいな形なんだけど、え、でもピグパーティーも僕彼女と同時に始めて一緒にやってたりする。でも僕だいたいログインしないから早くログインしてって怒られるんだけどね。割となんかそういうのでね、交流とかコミュニティとか広げてっても楽しいかもしれないです。はい、ということで2通目、また別方法だけど、ラジオネーム、これなんて読むの、 GNX さんでいいのかな、ありがとうございます。漫画を全巻セットで買おうと思ってるんですが、少女漫画でおすすめのありますか、あったら教えてください。ストーリーも教えていただけると嬉しいです。少女漫画持ってね、少女漫画でこれっていう作品か、なんか今のがいいのか昔っていうのがいいのかわかんないから、適当じゃないけど、そうだな、少女漫画でしょ。いやでも、いや絶対友達にこれ読んでって勧めるのは中原彩さんかなが書いてるラブコン、ラブリーコンプレックスっていう関西恋愛アニメにもな、アニメにもなってるし、実写もやりましたね以前。小池徹平くんが主演で、以前ラブコンは実写もやってる作品なんだけど、確かに、全18巻かな、あれ定かじゃないからちょっとあれかもしれないけど、全確か18巻だった気がするだった気がするで終わらしあれだよね、うん、ごめん、そうだね、17があるから18巻だね、全18巻です。でもなんかなんだかんだ言ってこの作品で僕、いや他にもあるかもしれないんだけど、関西の恋愛漫画ってさ割とないんだなっていう、なんかさそんな関西っていう風じゃなくて本当に舞台が大阪っていうスタイルでやっててっていう、まあ恋愛漫画だからすごいそれはある意味面白いのかなって思う。まああとこれっていう作品、少女、何が少女漫画なのかちょっと不明だが、まあこれも実写やったんだけど、君に届けね、もう完結してるのでね、買っていただければ全巻すべて読めるからいいと思う。三浦春馬くんかなと多部未華子ちゃんがセットで主演やった映画ですね。で以前映画やってましたね。あとはまあまだまだ多分続くのかなっていうところでいくと、ちはやふるね。いやマジちはやふるはね、相当読み込みスタイルになるかもしれないけど、まあカルタナ系のね、なんかまたかけ離れたところに行ったけど、あのあたりも割と僕読むな。あとは作家さんで行くんだったら、あの池山田剛先生、僕一番好きなのは好きです鈴木くんなんだけど、あれ毎度さなんかさ人の名字を入れたタイトルにするの面白いなっていうのもあるし、普通になんか話自体は面白いんじゃないかな。今新しい同級生っていう本をね発売されてて、確かね次今4巻まで出てるけど次の5巻が7月かな、7月の26?7? あのあたりで確か発売なんで、ぜひねまだまだなんか和数っていうか本自体がさ結構全巻で20冊とかさなると読むの大変だけどさ、今まだ4巻までだからさ今買って読んでしまった方がいいんじゃないかなって。で僕まだ読んでないんだけど、僕の彼女がすげえ僕におすすめするのは初熱リビドーっていう作品があって、フロアコミックスかなあれ多分の作品で、これを読めって渡された確かに今2巻 ?3 巻ちょっと何巻まで発売されてるか分かんないですが、それも確か7月のね、確か同級生と同じぐらいに最新巻が発売されるので、ぜひそっちもね読んでいただけたらなーっていう感じです。 まあのこういったねちょっとご質問にもお答えしようと思います。ただあの僕のかなり趣味が入ってくるので、まああの前回もねぜひねそういった内容でも送っていただけたらなと思います。はい、それではここで一曲お届けいたしましょう。フリークオブフェイトでノア。
時を超えて届きに行くよ、もうなくさないように飛び出そう未来へ。通い慣れた街追いかけ続けて
チャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリ、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも改めましてナレミンことナレミンゆうかです。この時間はナレミンがいろんな女の子男の子の恋愛相談に答えるコーナーとなっております。はい、ということでもう今回はね頭はまあいろいろね相談自体は来てるんだが、今回もう同性編、もう同性愛者編スタイルでいきたいと思います。ということでラジオネームポップさんからいただきました。ありがとうございます。よくツイッターでセクマイカップルと書かれるのを見ますが、セクマイとはセックスマイフレンドを略したものなのでしょうか。いや違うでしょ。セクマイって多分セクシャルマイノリティの略だと思います。よくセクシャルマイノリティって LGBT って書かれることの方が多いかな。結構ねそこね勘違いされてる方いらっしゃるので、ちょっと再認識をねしていただいた方がよろしいかと思います。はい、ということで匿名希望さんからですねいただきました。同性の友達にいきなり好きだよって言われたら友情か恋愛かどちらを意識しますか。ちなみに高校生女子です。あーどうなんだろうねなんかその友達同性の友達にいきなりでしょ、なんかタイミングのによるかなっていうのもあるけど、なんかそれが本当に唐突に言われて何どうしたみたいなノリでいけるんあれば全然友達だし、まあ友情としてね捉えるけど、なんかおいどうしたそれって言えないような雰囲気で言ってくるんだったらそれはちゃんとした恋愛だと思う。高校生の女子ね、女子校だったりするとなんかそれが普通っていうのもありそうだけど、まあどうなんでしょうが、まあ本人に聞いてみた方がいいんじゃないのもう何それは友達としてみたいなで聞いてあげた方が多分ね分かると思うよ。言わなきゃ分かんないことの方が多いから、ちゃんと聞いてあげた方が分かりやすいかもしれないです。 で、もう一件来てますね。同性愛についての質問ですね、これ。同性愛を気持ち悪いと思ってしまうのは偏見になるのでしょうか。私は同性愛者であろうと恋愛は自由だと思っています。でも部活の先輩が女の人に告白されたと話をしていて、私は気持ち悪いと思ってしまいました。頭では誰かが誰かを愛そうと自由だと思っていても、実際にそういう話を聞いてしまうと気持ちが悪いと思ってしまいます。同性愛者を気持ち悪いと思ってしまうのは偏見なのでしょうか。どうなんだろう。なんか別に、いやでもそう、まあ、偏見っちゃ偏見なのかもしんないね。どうなんだろうな。なんだろう、僕、いやまあ確かに、あの頭で思ってる、まあ人それぞれの恋愛が自由だっていうのもあるし、まあでも本当に人によるんじゃないかな。え、でも今確かにいると思うよ、気持ち悪って思うやつ。気持ち悪あいつらなんていうのもいると思うけど、あーでもどうなんだろうね。本当にそれは人によっちゃうんだろうなって思う。てかでもなんかさらってさ、さらって部活の先輩が女の人に告白されたっていう話をしてたっていうの聞いたってやばくないって思ったけど、そこはなんかね、確かに誰が誰を愛そうと自由、まあそりゃそうだよね。でしかもさ、なんだろう、なんかそれ聞かなくてもいい話だったんだったら聞かなくてもよかったじゃないかな。ちょっとね、別の観点からいくとそこなのかなとは思うけど、なんだろう、別になんかそれが偏見、まあね、偏見なんじゃないの。なんかそれ、あのなんか勝手なことは言えないけどさ、なんかさ、それが偏見なのかな、偏見じゃないのかなみたいなのはよくわかんないけど、なんだかんだ言って、それはねーっていうところになっちゃうんじゃないかなと思います。はい、ということで次、お、ペンネームがついてますね。アップさんからいただきました。ありがとうございます。LINE が全然返してくれません。インスタ見てるし、ツイッターも投稿してます。私は誰にでもすぐ返すタイプなので我慢するべきなのでしょうか。いつも通話したい時も私が言って電話するし、会う時も私から言って、これは相手は私にもう飽きたというサインなのでしょうか。それとも私も返信を遅くした方がいいのでしょうか。あー、 LINE 全然返す。あー、でもどうなんだろうね。あー、でもインスタもツイッターも見てるし投稿もしてんのか。なんかね、別に飽きたってわけじゃないのかもしれないけどね。なんか別にさ、なんて言えばいいんだろう、行き過ぎなんじゃない。結構なさ、なんかもうだってさ、自分からってやっててもさ、そう、まあ、飽きたわけじゃないけど、ちょっとしつこくないこいつっていう記憶が出ちゃうから、それだったら別に返信を遅くするとかじゃなくて、正直まあこの人はもうこういう人なんだなっていう思いを持ってで、まあ、LINE するにしても何にしてもっていう状況にするとか、もう本当に、あとは一回自分が引いてみるのもありだよね。あの、2、3日 LINE を送らないとかさ。もうなんかそういうことをしてあげた方が分かりやすいんではないか、みたいな。なんかね、いる。全然なんか、なんて言えばいいんだろうな。重たいってわけでもないんだけど、なんかこう、自分がって言ってるとさ、だんだん相手の方からこいつうざみたいな、こいつやばうざみたいな状況になっちゃうから、ちょっと引いてあげた方がいいのかも。多分ね、相手からしたら、うわ、こいつなんだ、めっちゃ連絡してくるやんって思うじゃない。思うだけで済めばいいんだけどさ、それにまたそれをさ、重ねてったらアウトだからさ、一回引いてあげると、いきなり連絡来なくなったんだけど、みたいな。結構そこで気にしてくれる部分ではあるのかなって思うから、ちょっとそこはね、気をつけていただけたらと思います。はい、ということで、今日最後ですね。恋愛経験ゼロの25歳男性を、デート過去夏祭りに、誘いたいのですが、どう誘ったら良いでしょうか。ちなみにその男性は6個年上でバイト先で知り合いました。 LINE は交換してもらったのですが、あまりやり取りしていない状態です。あ、これも LINE だね。まあ、男性が男性誘うって結構厳しくない？しかも6個でしょ。 31歳あーいやでもあんまりっていうのは多少はやりとりがあるってことなんだろうね。えってことは全然普通にいいんじゃない、なんか夏祭り行きたいんですけど一緒に行けませんぐらいのノリでいいと思う。別になんかあそれぐらいで全然いけるのかなと思うな。ちょっと頑張ってみてくださいということでね、また次回以降もてか多分今月のもう一本の方はね、あのちゃんとしたね今度学生の恋愛かなに関するお答えをしていこうと思いますので、次回もお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さんこんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、どうも改めましてなるみんことなるみゆうかです。ということで今日のエンディングですね。いやーなんかさ、いろいろねお便りはねもらってる、ただね目を全然ね通してないんですよ実を言うと。まあ、まんま持ってきてまんま読んでまんまその場で答えてるようなもんなんでね。まあ次回以降もねいろいろお便りはね投稿していただきたいんだがね、結構ね殺伐としたものが多すぎるね。もうちょっとナイーブじゃないネタをいただけたらと思います。ということでね、まあ次回までのね当方のお便りに関しましては、この等をホームページもしくは輝けなるみのハッシュタグのもとツイッターへの投稿をお待ちしてます。なるみのツイッターアカウントは毎回言っておりますが、アトマーク YUUKA アンダーバー KOMIKOMI こちらでございますので、ぜひねフォローしてください。ということでね、まあなんか結構さ、僕のね公式のアカウントじゃなくて僕もう一個ちゃんと趣味アカとして同じ名前でやってるアカウントがあって、そっちをみんなフォローしてくれてるのかな。なんかね結構知らぬ間の間にねフォロワーが増えてるのでね、嬉しい出来事なんですがね、ぜひ公式もねフォローしていただけたらと思います。ただね公式ねめちゃめちゃねツイートがないんだなっていう、そう結構言われる。なんかさツイートしなくないっていうお話をねよく言われるので、ぜひねそれに関しては僕もネタを探して載せるので、ぜひみんなもね見ていただけたらと思います。ということでね、この番組では皆様のコメントいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけるとね出ると思います。どしどしフォローお待ちしてます。なるみもちなみにフォローしてますのでね、ぜひ見てください。 では、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。